岡市中央区大名にありますコミテンスタジオから生放送、福岡街角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のゲストはヨガインストラクターでいらっしゃいます中山妙子先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ中山先生は、ヨガのインストラクターということなんですけども、
はい、
パッと見がですねなんか女優さんみたいですよね。
ありがとうございます。
美しくてらっしゃって
嬉しいみたいですね。
ねえ本当に、まあ、でもヨガのインストラクターということですごくシュッとされてるなという印象があるんですけれども、
はい、
ヨガ歴といいますか、それ何年くらい？
ヨガを始めたのはもう9年か10年ぐらいですね。
あ、9年か10年ぐらいですね、はい。森部先生との出会いというのはどういったところになるんでしょうか？
森部先生がされてる学校、トレーナーのスポーツトレーナーの学校で、
はい、
学びに行きました。そこで先生出会いました。
あ、そういうことは、あのヨガのインストラクターをされて、いらっしゃってて、何かちょっともう少し勉強したいなというようなことがあってということですか？
そうですね。そう、何は言った方がいいんですかね。
あ、もちろん何でも全部言っていただいて大丈夫です
よ。ヨガを教え始めて、
はい、
ちょっと知り合いの方の子供さんたちが、あのスポーツクラブ、
はい、
スポーツをしてて、でサッカーをやってたんですけど、はい、そこでのプロを目指しているサッカー選手の小学生がいて、
はい、
そこでもなんかいろんな情報を集めたのか、うん、ヨガが必要だということでヨガを教えてくれと、とても2年間ぐらい真剣に依頼されて。
サッカーでヨガですか？
サッカーでヨガを、柔軟性なのか、
はいはい、
何かを求められて、
はい、
でお願いされたけど、何度も断ったんですよね、
ええ、
やっぱりサッカーのことも知らないし、
はい、
ヨガとトレーニングはちょっとは分かっても、
うん、
プロを目指すということが私の中ではその子をなんか見ていいのかというのがありまして、
ええ、
それが不安だったのをずっと2年間悩みつつ、
はい、
断りつつ、
はい、
で森部先生のところに飛び込みました。
ということは、そう断りながらもやっぱりそういったところも教えられるようにな
りたいな、
ステップアップしたいなというところがあったんですね、はい。先生、その、まあ、ファーストインプレッションも含めてどういった中山先生は生徒さんだったんですか？
そうですね、多分講座に参加する前にフェイスブックの方が先でつながってたんですよね。
あ、そうなんですね。
で結構なんか上腕二頭筋をつけたいとか、なんかそういうマニアックな質問が入ってたっていうのがあって、
は
あ、結構珍しい人だな、女性ではね、
はあ、
うん、というのがもう最初の印象だったんです。で、なんでしょう、そのトレーナーの養成をやるその講座を開講するときに、まあ情報をまあ投げて、
うん、
でそれにまあ参加してきたっていうのがまあ彼女だったんですね、
うん、
はい。
なんで上腕二頭筋だったんですか？
筋肉好きなんでしょうね
もう間違いないと思う
先生、上腕二頭筋ってどの辺です
か？力こぶです。
力こぶ、
はい、
それをつけたいですって先生にメッセージを送ってくるってね。え、
そうですね、女性だと、まあ、そんなにはいらっしゃらないですね。
そうですね、中山先生はそのヨガのインストラクターの中で上腕二頭筋はそんなにこう向きってなってなくてもいいのかなと思うんですけど、筋肉がお好きなんですか？
そうですね、ヨガをするポーズでは筋肉は邪魔なんですけど。
そうなんですか？
いろいろこう挟んだりいろいろするので筋肉がもこってなったら邪魔なんですけど、力は必要で、
はい、うん、
あとやっぱり見た目で教える立場としてやっぱり筋肉欲しかったのと、
はい、
筋肉解剖学好きなんですよね。
そうなんですか解剖学が好き。なるほど。じゃあまあもう本当にヨガのインストラクターという立場もありますけれども、そこもちょっと離れて本当に人間の体とか筋肉ってどう鍛えられるのか、そういうところにすごく興味があったと。
興味ありますね。
へー。その興味があったというのはですね、プロフィールを拝見いたしますと、山口県の萩市のご出身でいらっしゃるんですけども、小さい時からもっぱら海や自然で遊んでらっしゃってて、小学3年生からスポーツを始め、なんと中学の進路相談でスポーツトレーナーになりたい、ボディービルダーになりたいと言って、周りから大反対された。 経緯
も変わった
このこういう流れを読んだことがないですよね女性
僕も初めてですよ
結構真剣だったんですけど、はあ、真剣にもなりたいって言ったんですけど大反対受けました。
まあそうでしょうね。
そうなんですかね。
まあその段階で食っていけないんじゃないですか
そう、なんか怪我をしたらどうするんだっていう話になって、なんかいろんな問題をかけられて、やっぱり無理なのかなって思わされて進学しました、は
い、進学してでその後あのテレビ局に就職されてと全くねスポーツとはまた別の、
うん、そうですね。
テレビ局ではどういったお仕事され
てテレビ局はの CM を流す、はあはあ、あのスタジオに入って、
技術的な分野ですか。
いや技術でもないんですね。
な
んか適当にしてました
やめなさいっつそうなんですね。でもねそういったテレビ局でいうとね結構ほらお金もいいですし、うん、鼻が出ずにもこんなに中山先生美しいからその頃、ね、テレビ局ってバブル絶世とかだったらもうブイブイ言わせてたんだろうなと思うんですけれども、してました。
いや真面目に、
真面目に
ワインばっかり飲んでました。
全然真面目じゃないじゃないですか。
真面目にワインを飲んで
そこからヨガのインストラクターに転身したということですか。
そうです。あのワインの勉強を、はい、やっぱどうしてもワインが好きで、好きならこうソムリエになりなさいっていう話になり、はい、で自分でお店を持ちなさいって持ちたいなっていうことから。ワイン勉強したんですけど、はい、やっぱりすごく3時間ぐらいしか寝なくて勉強するんですけど、はあ、その合間にヨガに行ってたんですよね。ストレス発散みたいな。
ワインが先ですか。
ワインが先なんですよ。でそので勉強の合間の休憩にヨガに1日1、2回行ったり、はい、自分でやってるうちになんかこのスポーツと似てるなと思って、スポーツともワインともそう繊細なとこが似てて、
ワインとスポーツが似ている。
ヨガもそこに一番ハマってて。
ああその子やっぱ
微妙なところがなんか似てるなこれって
独特の感性ですね
すごいですね、微妙なところが似ている。
なんか、うん、五感を磨くようなヨガでよく言うが、うん、ワインも一緒だし、
雑で見ちゃうとこう何でも、うんうん、こう丸ごとって感じだけど、その細かなところが、うん、まあ、実は全然違ってたりとかするっていうことですかね。
そうですね、繊細な部分がこうそれが面白くて、ワインも取ったんですけど、はい、結局ヨガの方にどんどんハマっていって、ヨガにハマったら筋肉もハマって、
はい、
なんで筋肉なのか
ヨガにハマって筋肉に、
うん、まあ、でも分からないではないです、結構あのヨガにもね、いろんなその種類があるんですけど、かなり難易度の高いやつって、あの力学的に見てもこれ絶対力いるよねみたいなのっていっぱいあるんですよ、ポーズが。でその時に例えばそのヨガのポーズを取るだけで、ちょっとずつこう毎日こう修練を積んでいっていくっていうよりも、おそらくその解剖学とかですね、生理学を理解して、トレーニング科学を理解した上でやった方が、多分その形を作るだけだったら、到達は早いっていうふうには思います、見てて。
そうですか。そういうの感じます。
感じましたね。できない、あのやっぱ腕を使ったりとか、女性腕弱いんで、腕使って支えるとか、背中を使うとか、お腹を使うあのポーズがあるんですけど、それはやっぱり筋肉はいらないよ、力いらないよって言われるけど、やっぱりないとできないんですよね。で筋トレしてたらすごく楽に、楽にこう安定するようになったのは感じました。筋肉の話あり
ますね。やっぱりね、ヨガっていうと、あのすごく今さっきワインとも似てるというか、そのまあ何かと何かをつなぐ草ぶとかいう意味ですよね。
ね、
で自分と宇宙ととかですね、こう微妙な、でそこでですね、こう体の部位とかにも。感覚とかもつま先指先までこう感覚を研ぎ澄ませていくとか、そういったところで、まあワインのそのテイスティングとかもまあつながってくるのかもしれないですけど、
そうですね、
その中でこうやっぱり筋肉の一つ一つの動きとか働きとか、そこにも至ってくるっていう、そんな感じですかね、
そうですね、つながっちゃいましたね。
すごいですね。
この先がまだありそうですね。
そうですね、う
ん、多分その筋トレをやって、はい、そのポーズが女性でも楽にできるようになったっていうところは、うん、まだやっぱり筋力に依存しているところが大きいと思うんですね。
なるほど。
さらにもっと先に行ったら、うん、あ、力いらないじゃんっていうところに行くんじゃないかなっていうのも分かります。
そうですか。
聞いてて。
へー、先生はヨガはされるんですか、森部先生は。
やんないですね。
ああ、そうですか。
はい。やる暇があったら筋トレして
る。でもそうやって自分の体と向き合うとか、はい、いうのって、なんか僕も筋トレもヨガに近い、そういうふうな何か自分にずっとこうベクトルぐっと向けることによって、いろんなものとつながるとか、ね、なんかそういうのにこう近いものはあるのかなと、精神修練も含めてですね。
はい。まあ、おそらくそのヨガの方々がやってあるような、その深みに関しては、またちょっと違うと思うんですけど、自分をこう、まあ、見つめ直すとかですね、うんうんうん、自分と向き合うとか、うん、まあ、そこにはやっぱりそのフィジカルな部分だけじゃなくて、メンタルも一緒にやっぱ並行して鍛えていって、っておかないとバランスが崩れるとやっぱできないですよね、
は
い、
なるほどですね、はい。ちなみにその元々森部先生のところに行くきっかけが、その学生さんでサッカーをされていた方の何か問題解決に、はい、力が貸せないかというところだったということだったんですけど、
はい、
実際に何かそういうアクションといいますか、森部先生のところに行ったおかげでその子たちにこういうレクチャーができたみたいなってあったりしますか。
そう、自分の中でやっぱ自信が、はい、ついたのと、はい、ついて教えるよっていう言葉に変えられたので。
ああ、そうですか。
で、やっぱりあの小学生の子を個人的にそこはヨガを教えたり、うん、コアトレを教えたりはしました。
うーん、なるほど。それはすごく喜ばれたでしょう。
そうですね、ずっと待ってくださってたんで。
そうなんですか。
いや、だってもうね、2年、
2年、
うん、
2年間ぐらい。
2年です。
それはやっぱすごいですよね、うん。
じゃあ中山先生のそのヨガがまたすごくいいから、ぜひ中山先生にそれを教えてもらいたいということなんでしょうね。
そうでしょうね。
そうですかね。
何かその、コアを鍛えて、その生徒さんは解決したい問題が何かあったんですか。何か体幹を鍛えたいとか、なんか怪我をしないようにしたいとか
ですね、サッカーしてる部分でやっぱコアは大事なのと、はい、やっぱ一番あの問題は膝がまだ、悪くはないんですよね。怪我もしてないし、でも膝がちょっと弱いっていうのを自分で感じてたみたい でサッカーにはちょっと膝の弱さは致命的なの で、
ね、膝も強い弱いがあるんですか。
いや、それはありますよ。構造的な問題もありますし、はい、あとはそのこう体の使い方の問題もありますけれども、膝って、まあ、腰なんかと一緒で、ボール蹴ったりとかするときにはもう必ず使うわけじゃないですか、
はい
はい、ここがやっぱり弱かったら、あの激しいプレーっていうのはできないですよね。
はい、なるほどですね。それどういうふうにあの膝の弱さを解決されたんですか。
もちろん筋肉はもついてるんでしょうけど、さらにあの膝の周りの筋肉つけるのと、あの動き方を、サッカーもやっぱりすごい良くない、どうしても動かなきゃいけないので、
急に止まったりとかですね、
とりあえずもう動き方、膝はこれしか前にしか動かないんだという動かし方でトレーニングするのと、あと腰回りやまた別の部分を使って、それヨガのポーズとかでもあのすごくあるの でキープ時間を少し長くして、ちょっと重りを持ったりして、をやってもらったりとか、はい、半分筋トレですかね。
なるほど。
ヨガ筋トレみたいな。
ヨガ筋トレ。なるほどですね。
やっぱそこにも、ね、工夫してるっていうことで、まあ、やっぱ学びが生かされてるんでしょうね。
なるほどですね。今もうすごく専門的なお話ではありましたけども、はい、あの膝は前にしか前後にしか曲がらないんだから、はい、そうじゃない動きをするときは腰の動きとかで、カバーできるような筋肉をつけていくとか、そういう感じですかね。
そうですね。
まあ、今のも、ね、解剖学的な知識がないと、まあ説明ができないわけじゃないですか。意外とですね、膝ってそのなんていうの、その前にしか動かない、で曲げることしかできないのに、ねじったりとかしてるんですよ、結構プレーの中では。
はい、
軸をこう、つま先を軸にしてこうボール蹴ったりとかするときにはひねりが入ったりとかする、
はい、
でそうするとそれってやっぱ体を壊れる方向に力を加えてるわけなんですよ。弱いまんまだったら壊れてしまう、
はい、
でもプレーをこう続けていって、 それこそプロになるとかであれば、まず壊れないっていうことが一番大事なんですね。上手下手とかいう前に、ハードなプロの試合とか、プロがやる練習とか、プロがやるトレーニングについていける壊れない体っていうのがないと、もうそもそもそこに行けないわけです。
なるほどですね。
はい、だからそれをね、中学生の段階で気がついて、その教えてくださいっていうふうに、まあ、申し出られたっていうのは、まあ、その、まあ、子にもそのご家族にもやっぱりそういう先見の明っていうのはあると思うんですけどね。
なるほどですね。まあ、そんな感じで今もじゃあそのヨガとそして筋トレも合わせたようなメソッドで中山先生は皆さんにヨガインストラクトをされてらっしゃると。
そうですね、はい、
ははは素晴らしいですね。
結構の女性の場合は、
はい、
なんかこう内面的なことで来る人多いですね。
内面的なことで来る方はどういうことですか。
もちろん体もですけど、
はい、
まあ、一回やったからって痩せるわけでもないし、
うんう
ん、なんかこう見てるとすごいずっと何年も来てくれる方とか、うん、いきなりこう今日トレーニングしてください、ヨガしてくださいっていう方もちょっと内面的なメンタル的な部分はすごく多いですね。
うん、
何かがあったとか、
ね、
なんかそんなのが多いですね。
そういったこう心の問題とかもやっぱヨガを、することで発散できたり、
そうですね、
なんか自分自身の中にある解決の答えをもう一度引き出せたりとか、そういうことですか。
そうですね。
そういうのも感じます。
すごい感じるんですけど、まあレッスンはしますけど。何かを受け取ったらいけないって言うじゃないですか、
は
あ、そういう気、ね、悪い、ね、ちょっとそう、変な気を、
ええ、
まあ、それ もうしっかり返して、
ええ、
彼女はこう帰るときに元気な顔で、帰れたら、まあ、それでいいかなっていう感じなんですけど、メンタルですか。
そうなんですね。まあ、そこでこう身の上相談に乗るわけではないわけですよね。
ちょっとギャハイハイって聞くけど、一言二言言うけど、病院の先生でもないし、一応聞いてちょっと答えるぐらいで。
でもそこで僕は、ね、ヨガをすることでまた自分の中 です、ね、解決策とかを見出したりとか です、ね、元気な顔で変えられるというのはですね、
うん、
それを求めてきてらっしゃるんでしょうね。
そうですね。
なるほどですね。さあ、そんな中山先生、ヨガはメンタルな安らぎや体の悩みも癒してくれます。出張ヨガも行ってますので、ぜひご連絡くださいというふうにいただいてます。
はい、
ね、今おっしゃったメンタルのお話もありますけれどもですね、ぜひ一度そういうふうな様々な生理学も学んだ中山先生ならではの、アプローチがあるかと思いますので、ぜひ問い合わせていただきたいなと思いますけれども。
そうですね。
よろしくお願いいたします。
なんかオフィスにも行かれてますよ。
あ、オフィスヨガしてます。
出張してオフィスでお休みの時間とかにしてくださる。
はい、そうなんです。それが今すごく私の中でも力を入れたいところで。
はい。
で、まあ彼女たちがこの時間がいいっていう時間をまあ言ってもらって、
はい、
オフィスに。オフィスこう広いちょっと部屋があるじゃないですか、
はいはい、
広くなくてもいいんですけど、どこでもできるので、
はい、
そこに私が行って、はい、もう彼女たちがもう仕事の途中とかでもいいし、休憩時間でもいいし、
はい、
それをちょっとやってるんですけど、まだまだあんまり広まってないので、
面白そうですね、
うん、いやいいと思いますよね、オフィスでこう簡単にできるっていうのが、
ちなみに今こう例えばこう座った状態で簡単にできるヨガポーズとかもあったりするんですか。
ストレッチになりますね。
あ、ストレッチとヨガ違うんですね。
あと立ってするのがきつい方は椅子に座って、
うん、
こうヨガのポーズをする、
おうおうおう、
戦士のポーズとか、
はい、
そういったのはできますね。ご年配の方とかも。
でもオフィスでやるってことはみんなそんなわざわざこう着替えては来ないんでしょ。
それがパジャマ持ってきてますね。
あ、そうなんですか。
ほう、パジャマで
シュッと着替えますね。
ですか。
で、隣がオフィスなので、着替えて、まあ、そのまままた着替えて、
ね、パジャマのまま仕事して
っていう、してもいいし、
ダメダメダメ。
なるほどね。
そういうのも、これはホームページか何かを、
いや何も私アナログなのでしてないんですよ。
知ればよろしいですか。中山先生のそういう情報は、
まあ、Facebook はやってます。
あ、なるほどですね。
Facebook、
ぜひ皆さん、はい、森部塾のですね、まずは Facebook ページにいいね、そしてグループページに参加していただいた上で中山先生
よろしくお願いします。
ぜひともよろしくお願いしたいと思います。
リリースしたいと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、ちなみに中山先生はい、今日は素敵な背中の話してるんですけども、
はい、
中山先生の素敵な背中って何かあります？
背中好きですね。こういう背中
好き？あ、そうですか。
背中はやっぱり大事ですね。
どんな背中が好きですか？
背中はやっぱり脊柱起立筋。
脊柱起立筋、それどこにあるんでしょうか？
背中の背骨の横にこうぷくっと膨らむ筋肉があるんですけど。
背骨の横の筋肉、
なかなか両脇に、ね、なかなかできないんですけど、それがこう膨れてて、膨れてれば腰までこう来ると腰も締まってるんですけど、そういう背中はいいですね。
なるほど。それはさすがにあれですよね、背広を着ていては分かりませんね。
分からないんですけど、それがそういった背中の方は少し空間ができるんですよ、背広の、こうキチキチじゃなくて、なんだろう、まあ、マッチョの方はやっぱりキチキチになりますけど、普通の方でちょっとついてる方は腰のあたりが少しうっすら膨ら、空気が入るので、
おー、そこでなんとなくこう脊柱起立筋の存在を感じてちょっとドキッとするという。
なるほど、
いいですね。そういう話聞きたいです
チェックポイントですね。
チェックポイントですね。わかりました。ということでぜひ皆さんもですね、脊柱起立筋鍛えていただきたいなと思います。今日のマッスルゲストはヨガインストラクターでいらっしゃいます中山妙子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがと
うございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います。
続いても、プロレスのテーマソングです。
はい、
ジャンボ鶴田のテーマでお願いします。